さんいかがお過ごしですか。西村加奈穂です。ここからのお時間は妊活ラジオ、先端医療の気になるあれこれをお届けします。毎回妊活に関わるゲストをお迎えしたり、不妊治療の最先端技術などをご紹介していきます。今週は過去の放送の中から反響の大きかった回をリピート放送でお送りします。お話しいただくのは三軒茶屋アートクリニック理事長の坂口健一郎先生です。三軒茶屋アートクリニックは昨年の年末に三軒茶屋アートレディースクリニックから名前が変わって三軒茶屋アートクリニックとなりました。お話しいただくテーマはエラ検査、エマ検査を受ける患者さんはどんな人です。この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします。今週は過去の放送の中から反響の大きかった回をリピート放送でお送りしています。理事長の坂口健一郎先生にお話を伺います。坂口先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、
理事長の坂口健一郎です。はい、
ぜひクリニックのご紹介、自己紹介をお願いします。
はい、私はですね、出身は福岡県北九州になります。1999年に防衛医科大学校を卒業した後、15年近くですね、腹腔鏡手術という、まあ、おへそから小さいお傷を入れて、それで、まあ、カメラを見ながら手術をするというものに従事してきたっていう経緯があるんですね。
はい、
じゃあなんでそういった畑にいた人が生殖医療に携わってきたのかっていうことなんですけど、まあ、たまたまではあるんですが、まあ、学位取得のためにですね、聖マリアンナ医科大学の方で、まあ、研究と外来をしてたんですけども、はい、その時に目にした胚盤胞っていう卵にですね、はい、非常に魅了されたのがきっかけになったんですね。
はい、
で、まあ、皆さん胚盤胞って、まあ、患者様の中ではご覧になられた方はいらっしゃるかもしれないんですけど、本当に1ミリの6分の1ぐらいの大きさなんで、かなり小さい卵なんですけども、万華鏡をですね、見た時のこの姿っていうかですね、あれに非常に似ていて、はい、僕万華鏡ってすごい好きだったんですね、子供の時からね。で、それが、そんな卵が赤ちゃんになるっていうのはすごい生命の偉大さっていうのにね、心を奪われて、まあ、それで生殖医療面白いなっていう風になったっていうのがきっかけですよね。あとは趣味なんですけど、はい、最近マラソンにハマってました。まあ、実は週5日走ってます。
もうほとんど毎日お仕事ぐらい。
で、スタッフにですね、ダイエットがこう趣味だっていうぐらい、うん、ダイエットが、まあ、よくやってたんですけど、まあ、それはこう体重の上限がかなり激しいんで、そうやってたんですけど、まあ、たまたまですね、年末に友人がトライアスロンに出るということで、まあ、自分もエントリーしようと思ったんですけど、それは間に合わなかったんですね。うん、なんで、じゃあ何か今年成し遂げたいなということで、
はい、
まあ、フルは無理だからハーフマラソンにエントリーしたんです。
すごいですね。
で、まあ、自力で、まあ、ガリュータをトレーニングだったんで、まあ、成績としてはパッとしなかったんですけど、まあ、ハーフって言ってもね、20キロぐらいありますんで、うん、
はい、
まあ、それはすごい走れたっていうのが、走り切ったっていうのが、まあ、自分の中では何かこう自信につながってですね、まあ、だったらもうちょっと真面目にやってみたいなっていうことで、まあ、ちょっとトレーナーつけてですね、でも最終的にはホノルルマラソンに出てみたいなという欲が出てきまして、じゃあっていう話だと、結局、まめにやっぱやっていかないと、なかなかフルっていけないですよね。
はい、
で、まあ、アプリがあってですね、それをこうつけるんですけど、まあ、毎日短い時間で結構いいんで、それをずっとやってるってことをやってると、だんだんそう、もう習慣化してですね、もう全然苦にならないですよ。多分逆に楽しいぐらい。なんかこう、クリアできるっていうのに喜びます。あ、
もうゲームみたいな感じで。
そう。まあ、だから、もう非常に楽しくやってて。
はい、
うん、だから、まあ、もしその30分とか40分という時間難しいって話だったら、それでも短い時間でもいいんで、
はい、
まあ、やるっていうことが重要かなっていうね。まあ、なので、そういったことを習慣化、もともとなかなかするのが自信なかった人なんですけど、まあ、そのマラソンをやるってことがきっかけに、 まあ、ちょっと習慣化っていうところに目覚めてですね、あの、まあ、何でもできるんじゃないかと。
ああ、すごい。
いうふうに今思っています。
はい。
自意識過剰な。ですね。はい、すいません。で、クリニックの方なんですけど、クリニックは2019年8月5日に、まあ、三軒茶屋駅から徒歩2分のところに開業しました。で、まあ、患者様の不安を取り除いて、安心して治療していただけるように、まあ、スタッフ一丸となって患者様のサポートに当たっております。で、まあ、当院の特徴としては、まあ、流れ作業的な診療を行うんじゃなくて、患者様が今後どういった治療を行っていったら良いのかっていうのを迷った時にですね、一旦立ち止まって、まあ、一緒に考えていきましょうって言った時に、まあ、こういった治療をやりますよっていうことが、ある程度皆さん先生方は説明されてると思うんですけど、やっぱり当事者っていうか、専門家じゃないんでわからないじゃないですか。で、その時にきちっと一緒にですね、まあ、要は、未来がこう見えるようなですね、こういった治療がありますよとか、こういった検査がありますよ。今あなたはこういったところにあるんで、ちょっとここはクリアできないとダメですよ、みたいなところで、まあ皆さんが希望を持ってですね、治療に当たっていただけるような、まあ診療というのを心がけていますかね。はい。
先生、じゃあ今日は、エラ検査、エマ検査を受ける患者さんはどんな人っていうようなテーマなんですけれども、はい、うん、率直にどんな方にエラ検査を進めていらっしゃいますか？
うん、そうですね。一応ですね、移植を2回行っても、
はい、
結果が出ないっていう方ですね、に推奨してますね。
はい。
で、まあ、あとは、HEG がちょこっとだけ出る人。
ああ。
うん。なんかは、窓のズレがあるんじゃないかなっていうふうにちょっと考えていて、
はい。
まあ、ご提案するっていうことはありますかね。
ありがとうございます。で、まあ、エラ検査について今教えていただいたんですけれども、はい、エマ検査の方ですね、うんうん、フローラの方の検査に関しては、はい、単独で行っておりますか、はい、それとも、まあ、エラ検査とセットで行うとトリオ検査っていう風な形になりますが、うん、そういったトリオ検査として行っている方が多いですか？
今まではですね、
はい、
診療が自費だったんで、内膜炎の検査っていうのをやってたんですよね、はい、CD138 の選手としてね。それで、まあ、ビブラマイシンやって、結果が出なかったら次はシプロフロキサシン、みたいな、
はい、
まあ、ありますよね、流れがね。
はい。
それで、2回やっても結果が出なかった方に、うん、まあ、今まではこう3回、4回ってやってたんですよ。
はい。
で、3番目、4番目のお薬出してたんですけど、じゃあそれだとやっぱり効率悪いということで、
はい。
まあ、ターゲットをやっぱり知りたいということで、2回内膜の検査をして陽性だった人に、
はい。
エマっていうのを今までやってました。
あ、エマパーですね。そうなんですね。ありがとうございます。うん、はい。
で、まあ、なんだけど、結局、移植をしてもうまくいかないっていう人は、ズレなのか、はい、内膜炎があるのか、
うん、
まあ、あるいはラクトバシスが少ないのか、
はい、
そこもわからないんで、まあ、それだったら一緒に検査できるトリオの方がいいんじゃないっていうことで、
はい、
まあ、今はトリオが多いかなと思うんですけどね。はい、
もうまとめて原因を調べちゃおうっていうような感じですかね。はい。じゃあ、まあ、エラ検査とエマ検査は同時に行っていただくことが多いというようなことなんですけども、
ね、
はい、まあ、やっぱりそういったメリットっていうところは、まあ、一気に見られるっていうところとか、うんうん、まあ、周期がまあ無駄にならないとか、うん、そういったところになるんですかね。
う
ん、
そうですよね。やっぱり、はい、別々で検査やっちゃうと、その検査周期っていう形で時間取らないといけないし、結果すぐ出ればいいんですけど、
はい、
やっぱりエラーも2週間、エマも3週間ぐらいは、
そうですね、
時間ね、いただくかと思いますので、はい、そうすると、やはり、なるべく妊娠までの期間っていうのをね、短くするためには、一度の検査で、結果が出る方がいいと思いますんで、はい。
はい、
まあ、最近はトリオメインかなというんですかね。
ありがとうございます。はい、
未来の赤ちゃんのために子宮内膜の環境を整える
エラ、エマ、アリス、
不妊治療の患者さんを思う遺伝子検査のアイジェノミクスジャパンです。三軒茶屋アートクリニック理事長の坂口健一郎先生にお話を伺います。
先生、エラ検査、エマ、アリス検査についてなんですけれども、
はい、
患者様からどんなご質問をいただくことが多いですか？
そうですね。まあ、はい、まずは、こう、痛いですかっていうところですね。そこがやっぱ気になりますね。あと、時間どのぐらいかかるんですかっていうね。はい、そこが一番、本人さんとしては心配でしょうし。
はい、
あとは、一応、その、ここに原因がありそうだっていうことで、検査をご提案してますけども、
はい、
じゃあ、そこに原因がなかったらどうするんですかみたいなね。やっぱ、そういった心配ごとのお問い合わせは多いかなと。
その後の話。
そうそうそうそう。
先生、そういったご質問にはどんなお答えを？
それは難しいんですよね。結局、結果が返ってこないことには、何も言えないですよ。推測でものは言えないので。まあ、なので、ちょっと検査結果を待ちましょうっていう。
はい。
まあ、皆さんは皆さんそうやって、検査結果が異常なかったらどうするんですかって聞かれるわけじゃないんですけどね。やっぱり、心配のね、心配症の方もいらっしゃいますんで、ちょっとそこは待ちましょうっていう。はい。少しね。
その患者様ごとに、こう、別々の、方法があるっていうような
ことですね。
ありがとうございます。続いてなんですが、先生、患者さんのスケジュールや実際の検査の時間っていうのは、どのぐらいかかるものなんでしょうか？
そのスケジュールというのは、周期入ってからのスケジュールってことなんですかね？
そうですね。はい。まあ、例えば、生理が始まって、具体的にどんな流れなのかなっていう。
そうですね。うち、これは、自費でやってた時のホルモン補充周期のスケジュールであるんですけど、まあ、保険の方もほとんど一緒なので、はい、これに沿ってお話しさせてもらうと、
はい、
まあ、2日目から4日目の間にお越しいただくんですね、
はい、
それで内膜の厚さチェックするんですね、ちゃんと内膜がきれいに剥がれてるかどうかというのを見させていただいて、はい、でそこからお薬が始まります。エストロゲンのお薬ですね、
はい、
ジュリナだったりエステラノテープだったり買っていくんですけど、それで次に11日目、生理の11日目から16日目の間にお越しいただいて、はい、でそこでエストロゲンの値、プロゲステロンの値、あとは内膜の厚さですね、そこを検査します。で、まあ、この検査と基準については移植を決定するときと同じ基準になるかなと思いますね、はい、まあ、当院では子宮の内膜は7ミリ以上で、エストロゲンが140以上、プロゲステロンは1未満ということでご案内してます。で、配板法を移植する日程と同じスケジュールに行きますので、はい、プロゲステロンを翌日から始めたとしたら、まあ、例えばここ12日目にお越しいただいたとすると、13日目の朝からプロゲステロンを始めたとしたら、
はい、
その日が0日目になりますので、5を足して18日目というところがエラの検査ということですね。はい、うん、ちょっとこの図と若干ズレはあるんですけれども、実際もこのまま夜から始める。プロゲステロンを夜から始めるパターンなんですけど、はい、今はもう朝から始めるパターンでやってるので、うん、お越しいただいた翌日から薬を始めて5日後に検査をするというような流れですね。
はい。
で、ラインが12時。これも移植の時と同じ時間来ていただいて、で、検査はですね、1時頃になります。
ああ、はい。結構決まってらっしゃる。
あ、そうなんですね。
はい。
なんでも決まった時間でやってるということですね。だからまあ、移植の時間っていうのは、12時間早くとか遅くとかできないので、
はい、
まあ、そこをフィックスして、あとはプロゲステロンを始める時間っていうのを、まあ、早くしたり遅くしたりして、はい、調整しているというような状況ですかね。で、まあ、検査自体は、まあ、5分ぐらいで終わるんじゃないかなと思いますけど、
かなりスピーディーに、
はい、
はい、検査を行うまでに何日ご来院いただくことになるんですか？
検査入れて3回ですかね。
検査入れて3回、うん、ありがとうございます。先生、検査を行う上で何か工夫していらっしゃることとかってあったりしますか？
うん、そうですね、やっぱり痛みが一番本人さんとしては辛いので、はい、痛み止めの座薬っていうのを、来院する30分前に入れてもらっている
という
、
事前に使っていただいてっていうような形ですかね。はいはい、うん、
あとは極力マルチンとか、その子宮を掴んで、引っ張るとかっていうことをすると、
はい、
まあ、痛みが増強しちゃうので、
はい、
まあ、使わないようにはするんですけど、どうしてもこう子宮の形で、ね、屈曲が強い人なんかは、普通に入っていかないので、
はい、
ヒペールを少しこう曲げてですね、
はい、
それで子宮の走行に沿ってこう入るような、というような工夫はしてますかね。
そして先生、検査前や検査の当日に患者さんが注意すること、気をつけておくべきことっていうのはありますでしょうか？
そうですね、特にないですかね。
もう
注意することは、はい、まあ、お薬を決まった時間に入れていただくっていうところさえ守っていていただければ、はい、大丈夫かなと思いますね、
はい、あとはなんかシャワー を浴びてもいいですかとかいうご質問とか患者さんからあったりするんですけど。
あれですね、入れてる間にですね。
あ、そうです、うん、当日とか、はい、はい
はい、あ、それは当日はシャワーしてくださいって言ってます。子宮内の操作をしているので、
はい、
当日は子宮シャワーだけにしてくださいと言いますけども、はい、それ以外は別にお風呂上がった後にウトロゲスタンを入れていただいてますんで、
はい、
は
い、
じゃあもう
結構ご自由に過ごしてくださいというような感じ。はいはい、ありがとうございます。先生、あとは不妊治療の保険化っていうのになって、先進医療にエラ検査、エマ検査が認定されて何か変わったこととかってありますか？
そうですね、まあ先進医療でありながら東京都の方から補助金が、はい、助成金化が出るっていうことなので、やはりエラ、エマは他のね先進医療に比べて、はい、お値段的にはかなり高いと思うんで、
はい、
まあ、そういう意味ではそれが先進医療になって、でも検査もしなきゃって言った時に、はい、少し患者さんとしては検査を受けやすくなったんじゃないかなっていう気はしますね、うんうん、
補助金って今、うん、15万円ぐらい出てるんでしたっけ？
なんかそうです
よね。そうですよね、うん、そうすると、まあ、トリオ検査受けられるくらいかなっていう感じですかね。今エラ検査を進めていらっしゃる方は、2回移植してうまくいかなかった方っていうふうにおっしゃっていたんですけれども、それ以外にもこういったケースだったらエラ検査やった方がいいんじゃないかなって思われる方とかっていらっしゃるんですか？
そうですね、特に保険適用になって40歳になると3回しか移植が、ね、はい、保険ではできないですよね。まあ、なので、まあ、2回やって結果うまくいかなかったらエラーをやって、じゃあその次でっていうよりは、
はい、
もうそれだったら1回移植をしてみて結果が出ないんだったらもう、はい、トリオをやってもいいんじゃないかなっていう気はしてますね、
は
い、
確かにもう2回ダメでってなるとあと残り1回しか残ってないことになってしまいますので、はい、
まあ、なのでやはり少し、40歳を過ぎると後ろ側にずれてるケースが多いんじゃないのかなっていう気はしてるんです
よね。確かにその全国的なデータを見ると若干やっぱり年齢が高いと後ろにずれてくるような傾向が、はい、あるようですね、はい、
なので、まあ、2回とは言わず、はい、1回で結果が出なければっていうケースも、うんうん、やっぱり年齢によってはあってもいいんじゃないかなという気がしますね、は
い、ありがとうございます。
さて、お時間となりました。今週は過去の放送の中から反響が大きかった回をリピート放送でお送りしました。お話を伺ったのは三軒茶屋アートクリニック理事長の坂口健一郎先生でした。これまでに放送してきた番組は FM 西東京のラジオライブラリーから、また動画バージョンは YouTube チャンネル妊活研究ラボでご覧いただけます。そしてアイジェノミクスでは不妊治療の遺伝子検査に関する皆様からのご質問にお答えしています。アイジェノミクスの LINE 公式アカウントからお気軽にメッセージをお送りください。それでは次回同じ時間にお会いいたしましょう。この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました。